いただいている皆様もどうぞ共に主を褒めてあげましょう。まずハレルヤね、あんまり大きい声で言うと隣に飛沫が飛ぶから適当にハレルヤハレルヤハレルヤ、主を感謝します。今日は私に示されている、御言葉の箇所は18章、申命記の18章です。18章の15節から22節までです。じゃあここにかけられているので14節もちょっと読んでみましょう。あなたが占領、一緒に読みましょう。あなたが占領しようとしているこれらの違法の民は牧者や占い師に聞き従ってきたのは確かである。しかしあなたにはあなたの神主はそうすることを許されない。あなたの神主はあなたのうちからあなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。これはあなたが示すホレブであの集まりの日にあなたの神主に求めたそのことによるものである。あなたは私の神主の声を二度と聞くことありません、聞きたくありません。またこの大きな火をも見たくありません。私は死にたくありませんと言った。それで主は私に言われた。彼らの言ったことはもっともだ。私に彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆彼らに告げる。私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わないものがあれば私は彼に責任を問う。私が告げようと命じていないことを不孫にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする預言者があるなら、その預言者は死ななければならない。あなたが心の中で私たちは主が言われたのでない言葉をどうして見分けることができようかというような場合は、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないのなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不孫にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならない。アメン。心からですね、救い主イエスキリストという題にしましたが、学んでみたいと思います。一つ目は偶像礼拝や占いの禁止。申命記はですね、モーセがカナンの地を占領して提示しようとしているイスラエルの民に語りかけた3つの決別の説教からなっています。第一の説教は1章から4章であり、モーセはカデシやアラノにおける神の恵み深い取り扱いや民の失敗を解雇してイスラエルのために真の神の命令に立ち返り従順であるように進めています。また受けた恵みを解雇して犯した失敗を反省して新しい出発をする方法は神様の御旨にかなっていることをする、その教えをモーセの説教は教えています。 またモーセが解雇したイスラエルの民の経験は直接現代のクリスチャンにも適用されるものであります。第一コリントの10章の11節に、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためですとありますね。それから第二の説教は5章から26章ですけれども、神はイスラエルの民がカナンの地に定住する、カナンの地を占領してそこに住もうとしているわけですが、定住するときに受けやすい誘惑、先住民の偶像礼拝とか異教的な風習、悪い風習があったんですね。それらについて細かな規定をあらかじめモーセを通して掲示されているのです。本書には主イエスのご自身の引用も多く見られます。主イエスはアラノでサタンの誘惑に遭われた時、三度とも申命記の御言葉から引用して、答えられ、サタンに勝利されています。モーセが彼らからいなくなると、もう死ぬ間際にいるわけですから、彼らがより頼むべき言葉は、生きるモーセからはもう聞くことができなくなりますけれども、彼らは自分たちが住むときに異邦の民が拠り所としている占い師やまじない師に伺いを立ててはいけない。これは現代のクリスチャンも同じですね。私たちもそうです。いろんな占いや偶像礼拝が本当にはびこっていますからね。現代のクリスチャンも同じです。自分が霊的に落ち込んでいるときにやってきます。神の言葉ではなくて、人の言葉や人のアドバイスや人の哲学や、また占いのようなものに頼りたくなってしまうことがあるのです。けれども、そうであってはいけない。死に対して全きものでなければならない。全きものというのは、道徳的に落ち度がなく、自分の罪から身を守るもの、そのようなものでなければいけないとモーセは言うのです。そしてモーセは自分のようなもう一人の預言者を持つように命じます。14節で先ほど言いましたが、あなたが占領しようとしているこれらの異邦の民は、牧者や占い師に引き従ってきたのは確かである。そうです、あなたたちはそういう中にいたので従ってきたのはそうだろう。しかし、あなたにはあなたの神主はそうすることを許されないと言われます。で、15節で、あなたの神主はあなたの内から、あなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならないというのであります。で、このモーセのような預言者、これは二つ目ですが、モーセのような預言者は、これから少しずつ読んでいくと、メシアである、救い主である、イエス・キリストであるということが分かるんですね。使徒の手紙3章の22節で、モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。 と言ったんですね。このモーセのような一人の預言者が実はイエス・キリストを指していたことを明らかにしています。モーセは救い主キリストを示す先駆者なのですね。モーセは他の預言者とは異なる大きな特徴を持った預言者でした。預言者の多くは夢や幻で神の御心を知りました。例えばエゼキエルは神の幻を見ました。ダニエルも同じです。モーセのお姉さんのミリアムもそうであったようですね。ミリアムがモーセのその特別な預言の方法を妬んで彼を訴えたとき、主は彼女とアロンとモーセをご自分の前に連れ出してこられてこう言われました。私の言葉を聞け、もしあなた方の一人が預言者であるなら主である私は幻の中でそのものに私を知らせ、夢の中でそのものに語る。幻と夢で知らせる、語る。しかし私の仕事モーセとはそうではない。彼は私の前科を通して忠実なものである。モーセとの同等性、モーセと同じようでありたいと思っていたミリアムやその3人の預言者たちは モーセと同等でやりたいと主張して、彼らに対してそういうモーセ彼らに対してモーセの地位の独自性、モーセは特別な預言者だという独自性を主は宣言されます。どういうことでしょう。彼は主のしもべとして主の前科に対して忠実であった。主の前科というのは主の契約の民全体、すなわちイスラエルの全家族、全家を指しているのです。そして言い換えれば、彼はイスラエル全体の政治と管理が委ねられていたのです。ヘブル書の32章のごめんなさい、ヘブル書の3章の2節からちょっと読んでみますと、モーセが神の全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実でありました。忠実なのです。家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られたのは神です。モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることがあらかじめ明かしするためであったのです。しかしキリストは御子として神の家を忠実に収められるのです。もし私たちが確信と希望による誇りを終わりまでしっかりと持ち続けるなら、私たちこそ神の家なのですね。ですから、モーセが神の家全体のために忠実であったのですが、 イエス様は御子として神の家を忠実に治められる。ですからモーセよりもイエス様の方が素晴らしい預言者であるというのですね。彼とは私は口と口とで語り、彼というのはモーセですね、私は口と口とで語り、明らかに語って、謎で話すことはない。夢や幻や謎で話すことはない。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れて非難するのか、ね、モーセを非難したのですね。モーセのように主に近づいて主と語り合うような人はこの今までいなかったのですね。ですからイスラエルの民はモーセの言葉は神の律法として、それを真理として絶対的な最終権威のある言葉として受け入れることができたのです。そしてモーセは今ユダヤ人の中から自分のような預言者が現れ出ることを預言しました。で16節で、これはあなたがホレブであの集まりの日にあなたの主、あなたの神主に求めたそのことによるものである。あなたは私の神主の声に二度と聞きたくありません。またこの大きな火をも見たくありません。私は死にたくありませんと言った。イスラエルの民たちはですね、滅びで十戒を与えられるとき、主の栄光と偉大な技を示されたのです。それを恐れ、これから自分たちが直接主の御言葉を聞くのではなくて、モーセを通して聞くことができるようにと願ったのですね。申命記の4章の33節で、あなたのように火の中から語られる神の声を聞いて、あなたを生きている民があったでしょうか。しかしもしこの上なお私たちの神主の声を聞くなら、私たちは死ななければなりません。だから私は死にたくない。ですから直接もう神の主の御声を聞きたくないと言ったんですね。これが民たちの実感でした。救い主イエス・キリスト、3つ目、17節で、それで主は私に言った、彼の言ったことはもっともだ。私は彼の同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授け、彼は私が命じることを皆彼ら、要するに民に告げるでしょうと言うんですね。イスラエルの民がホレブの山で十戒の言葉を神から聞いたときに、主の声をそのまま聞くのはとても恐ろしい。その大きな火をもう見たくないと言いました。そこで主は彼らの願いを聞かれて、神の言葉を語る預言者をモーセのような預言者を立てると言われました。ヨハネによる福音書を読みますと、イエス様がこのもう一人の預言者であることを証言されています。ヨハネの1章の17節を出してくださいますか。一章の17節18節には、というのは律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって 実現したからであるとあります。また18節では、未だかって神を見たものはない。父が懐におられる一人子、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされるのである。神自身がイエス様を解き明かされる、イエス様を紹介される。これは特別啓示ですね。普通の預言者の啓示は一般啓示ですが、イエス様に、イエス様ご自身が神の解き明かしをなさる特別啓示でありました。イエス様が生きておられる時にも、ユダヤ人たちは自分たちに神の言葉を語るもう一人の預言者を待っていたのです。モーセは他の預言者とは異なる大きな特徴を持った預言者でした。そして、イエス様は自分がその預言者であることを主張されたのです。私が語るのは父が語るからでありますというのですね。私は自分で行うことではなく、父が行うから行うのであると言われます。そして驚くべき発言をユダヤ人にされました。私と父は一つです。ヨハネの十章の三十節、イエスご自身が神の言葉であり、神そのものであるということですね。主はピリピに対してもピリポに対しても、私を見た者は父を見たのですと言われました。イエスが神の形と栄光の完全な現れなのであります。ですから、ヘブル人への手紙はこのような冒頭で始まっています。神は昔、先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。ヘブル書一章の一節から二節、私たちが神のことを知りたかったらイエス様を見ればよいのです。イエス様ご自身が神様であり、神の言葉であります。神ご自身なのです。19節で、私の名によって彼が告げ、私の言葉に聞き従わないものがあれば、私が彼に責任を問む。要するに、モーセ、私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わないものがあれば、私が彼に責任を問む。ね、イエス様ご自身、主ご自身が口と口とで語られた言葉であるからなんですね。ただし、私が告げようと命じていないことを父孫にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする預言者があれば、その預言者は死ななければならないというのです。神に使わされていないものでもないのに、自分が預言者だと自称しているものも出てくるかもしれないのですね。そうであれば、彼は死ななければならない。21節、あなたが心の中で、私たちは主が言われたのではない言葉をどうして見分けることができるだろうかというような場合は、預言者が主の名によって語っても、そのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られたことではない。その預言者が父孫にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならない、ね。そうです。ですから、預言が実現しない預言は 死の予言ではないというのです。イエス様はこのテスト、こういうその予言が実現するかどうかというような、こういうテストには全て合格されています。先ほど申しました、サタンの誘惑に遭われた時、三度とも神明から引用された言葉で応答しているのです。そしてイエス様が言われた言葉は、何一つ実現しない地面に落ちることはありませんでした。イエス様は誠の預言者であり救い主であります。そのように、預言者の出現を待望していたイスラエルの民は、本当に、イエス・キリストを待ち望んでいたことになるわけですね。そして彼らはイエス様を信じる信仰によって全ての人が救われるということを知りました。神様、本当にあなたは私たちに素晴らしい預言者である救い主イエス・キリストを与えてくださって感謝します。私たちはイエス様が私たちの罪をあがなって十字架にかかってくださったことを信じる信仰によって罪が救われる贖罪の証を多くの人にすることができることを感謝します。お祈りしましょう。イエス様、ありがとうございます。あなたは本当に、モーセの時代からそのイスラエルのために待望された預言者の一人でありました。それ以降預言者は出現されていません、出現していません。どうぞあなたは素晴らしい、預言者であり、これからも私たちを導き助けてくださる方です。イスラエルの民、聞きなさい。主は私たちの神、主はただ一人であると。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいと言われます。どうぞ私たちがこの素晴らしい預言者である救い主イエス様を信じて祝福されて、多くの人にこの祝福をお知らせしていくものとなりたいと思います。イエス様、感謝いたします。あなたの皆が常しえに褒め称えられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。